第15章、逆境の下で成功をつかむ。簡単に手に入る勝利は安っぽい。苦しい戦いの末にもたらされる勝利だけが手にする価値がある。アメリカの牧師、ヘンリー・ウォード・ビーチャー。凡人は逆境に手なずけられておとなしくなってしまうが、非凡な人間は逆境を征服する。アメリカの作家、ワシントン・アービング。この三つの隊を連れてスタテン島へ渡りたいんです。12歳の少年が宿屋の主人にそう言った。1806年のある日、ニュージャージー州サウスアンボイでのことである。渡し船の運賃6ドルを貸してくださるなら、馬の一頭を借金の型として置いていきます。48時間以内にお金を返さなかったら、その馬は差し上げます。宿屋の主人はそんな変わった申し出をする理由を聞いた。その理由とはこうだった。サウスアンボイの対岸にあるサンディフック半島付近で船が座礁し、その船の積み荷を回収し、ニューヨークまで運ぶという仕事を少年の父親が請け負った。少年はその積み荷をサウスアンボイまで運び、フェリー業者に渡す任務を与えられ、3台の荷馬車と6頭の馬、3人の男と共にサンディフック半島へ送り込まれたのである。その任務は果たしたものの、ニュージャージー州の長い砂浜を越えて自宅まで戻る長旅の旅費として6ドルしか与えられていなかったため、サウスアンボイに到着した時に無一文になってしまった。お金は貸そう。宿の主人は少年の澄んだ誠実そうな目をまっすぐに見ていった。借金の方に渡した馬は程なく少年のもとへと戻された。1818年、コーネリアス・バンダービルトはニューヨーク港に 2,3 隻の最高級スクーナー船を持ち、 9,000 ドルの資産を手にしていた。しかし、頬を上げて進むだけのそうした船よりも蒸気船の方が程なく主流になると考えたバンダービルトは、順調だった仕事を放棄して年俸 1,000 ドルで蒸気船の船長となり、それから12年にわたりニューヨーク・ニューブランズウィック間の蒸気船の船長を務めた。1829年に蒸気船オーナーとしての事業に乗り出したが、同業者からの猛烈な反発に遭い、最後の1ドルまで失ってしまった。しかし、その後潮目が変わり、瞬く間に成功を収めると、最終的には100隻以上の蒸気船を所有するに至った。鉄道への関心の高まりにも、早くから目をつけて事業に参画し、当時におけるアメリカ一の富豪となった。君が生まれるとき、雄弁さも一緒に生まれてきたんだろうね。名演説家として知られたアイルランドの政治家、ジョン・フィルポット・カランに友人が言った。ところが君、そうじゃないんだ。とカランは答えた。雄弁さは私より23年と数ヶ月遅れて生まれてきたんだ。そう言ってからカランは、弁論クラブで初めて演説をした時の話をした。立ち上がった時私は、体のあらゆるところが震えていた。でも、今日はキケロのモノマネをしているに過ぎないんだからと思い出して、勇気を振り絞って議長という言葉を口にしかかった。ところが、全員の視線が自分に集まっているのに気づいた途端、ぎょっとなって怖くなったんだ。そこには6、7人しかいなかったし、部屋自体それ以上の人数が入れるはずもなかったが、パニックに襲われた私の頭の中では、まるで自分がこの世の中心にいて、集まった何百万もの聴衆が期待に息を呑んで私を見つめているように感じられた。私は気が動転して何も言えなくなってしまった。仲間たちは、話を聞けと声を上げてくれたが、聞きたくても聞くべきものがなかった。